会憲法健康サポート。
このコーナーが始まった途端にテルミさんのいつもの間延びした顔が全体的に2センチほど引き締まったような気がします。
本当？
佐中先生のおかげなんでしょうか。テルミさん、リラックスするために発声練習をしましょう。
いきなりかい。
協会憲法の健康サポート、サポポポと。
協会憲法の健康サポート、サポポポと。
大事な情報、ジョホジョホホ。
大事な情報、ジョホジョホホ。ありがとう。緊張がすっかり解けました。なんか緊張残ってんじゃん。
どういたしまして。
かえって緊張しちゃったぞ。
では今月の先生を改めてご紹介いたします。新たな国民病とも言われている CKD 慢性腎臓病について、佐中スペシャルで知られる腎臓病のスペシャリスト、メディカルプラザ市川駅の院長、佐中勉先生です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あの先週の佐中先生のお話で、その CKD の恐ろしさっていうのは身に染みたんですけども、今週はその CKD の原因についてちょっと教えていただきたいと思うんですが、なんでこの慢性の腎臓病 CKD になってしまうのかと、まあ、これ年齢高くなるほど危険性なんかも高くなったりって、そのあたりをちょっと伺いたいんですが。
そうですね、あの CKD の原因は、まあ、大きく分けると3つあるんですね。
3つ。
それで今一番多いのは、糖尿病から来る CKD。
あ、それはよく聞きますね。
でまだまだ多いけども、もう圧倒的に減ってきたのが慢性子宮体腎炎、まあ、主として免疫の異常、
免疫の異常
によって起きてくるんです。で IgA っていう異常なタンパク質が腎臓にたまって、腎機能が悪くなる。それからじわじわと増えてるのが腎硬化症。これは高血圧性の腎硬化症であるとか、あるいは糖尿病をこの合併した腎硬化症、あるいはメタボリックシンドロームを合併した腎硬化症、これがねじわじわじわじわ増えて、減る気配は全くない。でその腎硬化症は基本的には動脈硬化症なんです。
動脈硬化症
で、動脈硬化っていうのは結局人間が、まあ、この加齢によってとともにね、こうしっかりと出来上がってくるのが動脈硬化症ですから、まさに人が生きるということは動脈硬化症になるということだし、動脈硬化症になるということは腎臓病になるというところで、まさに腎臓病は国民、病であるというところと、まあ、ちょっと裏腹なところがあるんですよね。
なるほどね。まあ、今の佐中先生のお話伺ってて、まあ、自分がこれ大丈夫なのかどうか心配になった方もいると思うんですが、自分で測る、分かるその初期症状っていうのは先生なんかあるんですか？
初期症状はね、よく言われるのは何もないっていうね、情けないことはよく言われるんですけど、私はあの初期症状としては2つあると思ってるんですよね、大きくね。で一つはやっぱり血圧ですよね。やっぱり血圧をやっぱりおろそかにしちゃいけない、バカにしちゃいけないと思いますね。それは一つのね、
目安
だし、初期症状の一つだと思います。それから二つ目はね、尿がやっぱり結構出るというのがね。だけど尿が出るっていうと必ずしも病気じゃなくて、なんか勢いがいいというふうに、
そうですね、日本人の場合なんか錯覚しちゃう人が多いですよね。
そうなんですよ。それで症状がないみたいな、ところがとんでもない症状がある。
あらら。
あとお年寄りの場合は夜、夜中にね、結構トイレに行くなんていうの
も。回数ってのはどのくらいが平均と考えればいいんですか？
平均 7、8回
1日に？
平均ね、1日に7、8
平均 7、8回。たまにそれが多くなったり少なくなったりっていうのは
だから、まあ確かにたまたま今日は水をたくさん飲んじゃったというので多くなることありますよ、だけどそんなのは1週間のうちに1日2日はないんじゃないですかね。本当にたまにですよね。でそれが今日もそうだった、明日もそうだったと、昨日もそうだったと、これはやっぱりちょっと多いんでしょうね。
7、8回か、
意識して1回ぐらいはね、今朝起きてしたなとかね、昼に行ったなとか、3時ぐらいに行ったなとか、夕方と食事の前に行ったとか、ね、ご飯食べてから行ったなとか、寝る前に行って、これで6回ですよ。
そう
っていう風にして、まあ、ちょっと数えてみるということした方がいいと思います、ね。
も感情してるんですね。
じゃあ時々ね、
あ時々、まあ、
イメージでね、
イメージで大体今日は多いぞ、少ないぞ分かるからね。で例えばその日常生活の中でこんなことが起きたら危険信号というものがあれば、他にどういうことがありますか？
それとかね、その、例えばね、食事をしててね、お腹が減ってしょうがないやっていう
ね、食事してるのにお腹が減ってしょうがない。
食べた後も。
食べた後なのにまだお腹減ってるみたいな感じ。なんか、
別腹ようなんてあるじゃないですか。
そんな経験ないのある？い
や別腹っていうのはでもあるんです
よ。別腹あるね。
別腹ってあるでしょ。あれ意外と危険なんだよね。その影にはインスリン抵抗性っていうのがあるんですよ。
はあ、
でインスリン抵抗性っていうのはね。
あ、どういうことですか？
結局食べた後に、うん、あのそれを消化し消化っていうか血糖下げようとして、うんうん、膵臓は頑張ってくれるわけですよ。でインスリン出してくれるわけですよ、うんうん、でそのインスリンのおかげで、うん、結局血糖値が、まあ、正常に一回は高くなっても、
うん、
でそのが戻してくれるわけ、うんうん、でところが戻らない場合がっていうのこれはもう完全病的なんだけど、そういうのインスリン抵抗性っていうんですよ、はい、インスリンに対して抵抗して血糖が正常化しない、
うん、
そうするとインスリンが、ね、また出るんですよ。
そう
か、なんとか血糖下げようとして
、
そのインスリンが出ることが空腹感につながってくる、うん、だから本当お腹いっぱいなんだけども、うん、単にここで空腹頭でね、うん、空腹を感じてまた食べたくなるっていう、うん、それはね一つの症状の一つ、意外と危険なの。
ちょっとドキッと
するな、うん、結構みんな今ラジオ聞いてる人俺そうだなと思っちゃうしいるけど、うんうん、これとにかくでも CKD とは早期発見がやっぱ大事なんですか。
そうですそうです、やっぱりあの検査っていうか年、うん、まあ、少なくとも年に1回でいいから
年に1回は健康診断
きちんと受けて、うん、ただ受けただけで安心しちゃいけなくて、うんうん、
はい、
患者さんから言えば、うん、その自分の結果をね、うん、やっぱりきちんとその解釈しないといけないですよね、うん、でもいきなり解釈しろったって なかなか難しいから
難しいですけどね、
難しいですよ、うん、難しいからまあしょうがないんだけども、うん、でもまあ毎年やるんだから、
うん、
やっぱりその数値がどんな意味を持ってんのか、うん、
あ、
それぐらいはちょっとこうつらつらっと、まあ、書いてありますよね。
あ、
それをまあ1回ぐらいは見ていいんじゃないかなって、
あ、なるほど、自分なりにやっぱそのチェックはした方がいいと
思いますね。
わかりました。
はい、協会健保東京支部では、うん、検診の結果から CKD が疑われる方への病院の受診をお勧めする通知をお送りしているそうなんですが、うんうん、
はい、
あの先生、届いた方はまず、まあ、何かを受診すればいいか、
ね、
何かどうすればいいですか。
うん、まあ、CKD から言えばそれは腎臓内科がもちろんいいんですけども、うん、私はやっぱりかかりつけ医っていうのを、まあ、お持ちであればね、その先生とまずは相談して見たらいいと思うし、
はい、
まあ、できれば患者さんご自身がね、もう今すごく分かりやすくなってますから、患者さんご自身が自分で診断するというのでもういいと思いますよ。その分かりやすくなってるっていう意味はね、EGFR ってなかなか分かんないけど
ちょっと難しいですけどね、
まあ、あの腎臓の機能を、それを100を正常にして100段階に分けて、
はい、
その人の腎臓の機能を表すっていう、
今の状況が分かる指標があ
るんです。だからそれを元にすると、
うん、
あの誰でも診断ができちゃうんです。
これだけど、CKD が早期に分かったかどうかでその後の治療ってのも変わってくるわけですか。
いや、変わってきますよ、だから、あの一応ね目安がいるので、
うん、
その EGFR100 が正常なんですけども、
はい、
62、うん、まあ、未満になったら、
はい、
それは慢性腎臓病、はい、CKD としようという
、あ、もう一応
いうふうに決めてあるんです、
ね、
でそれ以上の場合は、うん、まあ、他の理由で慢性腎臓病はあり得るけど、
うん、
まあ、他に特になければ、
うん、
まあ、それはとりあえず、まあ、しばらく見てていい
だろう。様子を見て、今年僕はあの7年ぶりに思い切って検診を受けさせていただいたおかげでですね、うん、メタボ予備軍だというに分かったんですが、うん、その CKD はメタボとは関係あるんですね。
いや、大いに関係あると思います。
大いに
あると思います。
嬉しくないな、これはな
気に入られちゃいましたね。
CKD と、じゃあそのメタボリックシンドロームについて、あの佐中先生、詳しく教えていただきたいんですけど、
はい、
うん、
それはね非常に大事なことなので、
うん、
また来週に詳しく話していきたいと思います。はい、
じゃあ佐中先生、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は佐中勉先生から検診が CKD の早期発見につながるというアドバイスをいただきました。協会健保東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、そして40歳以上のご家族には特定健康審査をご用意しています。ぜひ積極的に検診を受けてください。詳しくは協会健保東京で検索してホームページをご覧ください。
今月はメディカルプラザ市川駅の院長佐中勉先生に新たな国民病と言われている CKD についてお話を伺っております。先週の放送を聞き逃した方、もう一度聞きたい方、このコーナーはポッドキャストでも配信されております。大事なお話ばかりです。ぜひポッドキャストをご利用いただきたいと思います。ツイッターもよろしくお願いします。
飛べ猿ギャラリーホール A、 水曜日は協会憲法健康サポートをお送りしました。